強度は非常にこう地下1000メーターのところにこう封じ込めるという非常に大掛かりなものですけども、そういう封じ込めでなくてもですね、もう少し簡単な封じ込め法っていうのは、これは結構頻繁に環境の現場で使われています。で、例えば、ここを見ていただけたらちょっと模式的に書いて分かりづらいかもしれませんけど、川がこう流れているというふうに見てください。この太い青い線が川だ。で、その近くに汚染物質の橙色で書いたのが汚染物質だというふうに思ってください。で、この汚染物質が動かなければいいんですけども、この川の近くにある汚染物質ですけども、そこに例えば地下水の流れみたいなものもあります。ですから地下水の流れがこういうふうに流れていれば、この汚染物質をこう少しずつ拡散してですね、行って川の方に押し出していくと。で、川が流れてますから、この汚染物質はその川の流れに乗って広がっていくということで、どんどん汚染が広がっていくということになってしまいます。で、そういう時にどうするかというと、ここに、スラリーウォールって書きましたけども、この汚染物質の周りにですね、こういう壁を作ってやろうというわけで、これは上から見た図ですけども、それを横から見た図はこういうふうになって、こういう壁、これを円形にこうぐるっと一回りしているわけですけども、こういう壁をスラリーというもので作ってやろうというわけです。で、スラリーは何かと言いますと、スラリーっていうのは土壌とセメントを混ぜたようなもの、あるいはベントナイト、要するに粘土です。粘土、皆さん粘土細工やったことがあるかもしれませんけども、水で少し濡らしてやってこう何ですかねってやると粘土になってきますけども、そういう粘土っていうのは非常に実は水の透過性が悪いんですね。で、どれぐらい悪いかっていうのはここにちょっと書いてありますけども、その粘土の作り方とか素材のによって違いますけども、10のマイナス3乗から10のマイナス6乗センチメーターパー秒、その粘土の中の水の動きの速度、こういうふうにして大体のものだというわけです。で、これちょっと分かりづらいので、実際にじゃあ1メーター動くのに何日かかるかというのを、こちらの数字で、非常に遅い方の数字で計算しますと、1メーター動くのに1000日かかるという、そういう計算になります。